今日はエレミア書の27章です。このところでは首引きを覆うことが語られています。一節にはユダの王ヨシアの子のエホヤキムの治世の始めにとあるわけですけれども、この時におそらくエレミアに神様は語るべき言葉を与えられて、そしてまた3節のところを見るとエルサレムのユダの王ゼゼキヤのところに来る使者たちによってというふうにユダの王ゼゼキヤの時になった、その時神様は実際にこの言葉を語らせたと思われるわけです。なぜこの言葉を語らなければならなかったのか。3節にはエドムの王モアブの王アンモン人の王ツロの王シドンの王すなわち偶像礼拝をしている国々の王と交わりがあった。もうエルサレムは確かに神の神殿は建てられていたわけですけれども、しかし実際にはそうした周りの国々と行き来があり、もうまさに、もうそうした影響を受け、偶像礼拝に陥ってしまっていたわけです。そしてそのことに対して神様はこのイスラエルを正すために一つのこの裁きを与えられた。それは6節のところに今私はこれらすべての地域を私のしもべバビロンの王ネブカドネザルの手に与え、野の生き物も彼に与えて彼に仕えさせる、そのようなことを神様は計画し実行されるということになったわけです。2節にはあなたは縄と枷を作り、それをあなたの首につけよう。それは実は8節また11節に出てくるこの首引きということであるわけです。首引きは牛を2頭つなぐための木の道具であったわけですけれども、まさに偶像礼拝に陥ってしまったイスラエルをこの世の権力それに結びつけるということを神様はしなければならなかったわけです。それはなぜかというと9節のところに、バビロンの王に仕えることはないと言っているあなた方の預言者占い師夢を見る者牧者呪術者に聞き従ってはならない。そういう人たちはバビロンの王に仕えなくても大丈夫だ。同じことが14節にも出てきているわけですけれども、それはまさに10節にあるあなた方に偽りを予言しているそのことを指摘されたわけです。平安がないのに平安だ平安だ、祭司も預言者たちもそのように言って、そして安逸を貪り、また神様から心は離れて自分勝手な生き方をしている、そして偶像礼拝に陥っている、そういう者たちに対して神様はこのバビロンの王に仕えるということをさせられたわけです。12節にはユダの王ゼデキヤにも私はこの言葉の通りに言った、あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し彼とそのために仕えて生きよう、そうしなければ8節また13節にも出てくる剣と飢饉と疫病で死ぬ滅んでしまう、そういうことを神様は語られたということであるわけです。安逸な平安、そしてまたこの世の栄光を貪るそのようなイスラエルのために神様はこうしたバビロン捕囚そのことをもって彼らを正していく、そのようなことをなされるということであるわけです。18節にもし彼らが預言者であるなら、もし彼らに主の言葉があるなら、その偽預言者たち 偽りを言う者たちが誠の預言者であり主の言葉が合うならば、18節の終わりに万軍の主に取りなしをするはずだ。でも彼らはそういうことは全くできなかったわけです。偽りの預言者たちは主に従って主の言葉を語る、そういうものでは全くありませんでした。ですからついには20節のところに、これらの者はバビロンの王ネブカデネザルがユダの王エホヤキムの子エコンヤおよびユダとエルサレムのすべての主だった人々をエルサレムからバビロンへ引いていった時に奪い取らなかったものである。まず最初にネブカデネザルその大軍が攻めてきた時にはもう金や銀高価なものを取り去っていったわけですけれども、しかしまたその後にはこの残されたものが奪いまた取り去られていくということになったわけです。しかしその最後にまで残ってしかも取り去られたものはどうなるのか。22節にそれらはバビロンに運ばれて私がそれを帰りる日までそこにある主の言葉、そして私はそれらを携え上りこの場所に戻す。神様の約束は何かっていうと、決してイスラエルを完全に滅ぼすということではなかったわけです。70年の間このバビロンにつながれて、そしてその苦しみの中にあって生きようということが神様の命令であり、そしてその時が満ちるならば神様は必ず戻してくださる。そのことがエレミアを通して予言されたことであったわけです。そうでなければ彼らは神様のもとに立ち返ってくることができない。それほど非常に固くなであり神様に従わない、そのような姿を私たちは見させられるわけです。また私たちはそうしたところから学ばなければならないわけですけれども、このくびきに関しては新約聖書にこのくびきのことが出てくるわけです。それはマタイの福音書の11章29節3節のところに、イエス・キリストはあなた方も私のくびきを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。私たちがくびきにつながれるべき方はこの世の権力者や有力者ではないわけです。私たちは救い主イエス・キリストと共につながれる。私のくびきを負えなさい、魂に安らぎを得る、そのことを約束されるわけです。私たちはこのイエス・キリストの救いの恵みに預かった。ですから私たちはイエス・キリストと共に歩んでいく、このキリストのくびきにつながり、そしてまたキリストは私たちをも追ってくださり導いてくださる方であるわけです。私たちはこの恵みの中に信仰を持ってキリストと共に歩まさせていただきたいと思います。